人生には、多くの心配事があります。それゆえ頼みとするものを求めるのです。イエス・キリスト様は一世紀のユダヤ人の時代に天から使わされました。でイエス様は神の国を述べ伝える際、まず十二使徒を選ばれ、弟子たち、あと女性の奉仕者もいたようなのです。特に使徒たちというのは選ばれていろいろなものを捨てて、つまり、イエス様を頼りにしてついていきました。イエス様は、十二使徒を伝道派遣された時があります。でその際、何と言って出されたかというと、財布も杖も持って行ってはならない、つまり神を信頼し、御国を、神の国を述べ伝えるよう出された、派遣されました。人生においてお金というのは生きていく上でもう絶対必要なもので、あと衣食住などいろいろな心配事がつきものです。ではイエス様は、今日の箇所から何かを頼みとする、人生において私たちにどんなことを警告し、また教えんとされたのでしょうか。見ていきたいと思います。群衆の一人が言ったというふうに初めにあります。イエス様に遺産問題で調停役をしてほしいと言ってきたのです。こういう類の金銭的な問題というのは、当時はラビ、律法の先生という人に裁判官などをお願いするということがあったようで、ですからこの願いというのは決しておかしくないものであったのです。しかしイエス様は拒否されて、14節にその人に言われた、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかと言われます。裁判官、余談ですと言っても、信仰で見るならばイエス様はもっと大きい裁判官のイメージ、最後の審判時、天国へ行けるかどうかどうかの、そういうイメージの方がある強いのです。さてイエス様はこの一件から一同に言われた、群衆たくさんの人に言われました。なんて言われたかというと、15節です。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである、というふうに言われた。これはあなた方の命、人生とも言い換えられるでしょうけれども、たとえ多くの財産を持っていてもどうすることもできないと言われた、と言われました。お金は生活するのに必要です。一見矛盾と思えることを言われております。 まあ、金銭が多くあれば余生も心配する必要はなく安泰で生活は安泰で保障されたかのように思える見えるのが私たちです。そこでたとえ今日の愚かな金持ちの例えをイエス様が出されたという流れです。この愚かという、まあ、込み出し、あ、20節にも愚かありますが、愚かというのは神を信じていない人のことを、例えばお金持ちでも愚かといったようなのです。で、どんな例えかと言いますと、16節後半から19節をまずお読みします。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみんなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きてゆくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。まあ、お金を多く持ち、まあ、それを蓄えるということは、むしろ人生において良いことと思いますが、話の展開は20節でこうなりました。しかし、神は愚かな者よ。今夜、お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。となりました。まあ、この例えの人は、登場する人は、金銭の蓄えはできましたが、その晩に命が取り上げられてしまった。まあ、極端な例かもしれん。まあ、例えです。取り上げられてしまいました。まあ、金銭というのは、もちろん死後まで持っていくことは、まあ、できません。他の誰かのものになってしまいます。まあ、現実的に言えば子供だったり家族に行くのがあれでしょうけども、この20節では何から何を教えているかです。これは金、まあ、おそらくですけども、金銭を多く持っていても、それにより神から与えられた命、人生をどうすることもできない、コントロールできないということを教えます。という面があると思います。まあ、さらにイエス様は最後の21でこう言われています。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りだ。とです。自分のために、金銭を求め、そしてそれを頼り、思うように生きようとするのではなく、神の前で豊かになるよう教えます。では、まあ、一見金持ちの例えというのは、誰もが従うことのように、別にむしろ良いことのように思いますが、イエス様は神の前に豊かになるようにと教えています。ではどういうことだったなのでしょうか。まあ、それは次からの22節からの思い悩むなの箇所に示されていっている、まあ、書かれているような流れに見えてしまいます。まあ、私たちは人生において金銭を頼ろう、またそこに執着してしまうのが人間 私たちで衣食住などのことで思い悩むのも私たちです。まあ、お金の問題というのがはじめ、今日の前半部分で出てきました。それは人生について常に突き回る、まといます。しかし、そういうことへの執着のため、問題も起こることも、まあ、ないことはないのです。まあ、はじめに出てきた金銭への貪欲さ、これを握りたいというかも、ですが、たとえそれを手に入れても、一休み、また楽しめとならないのが、残念ながら人生の一面でもあります。これは余談ですけれども、まあ、信仰書でないある一般の本には、まあ、お金、執着についてこういうふうに書いてありました。少しお読みします。幸せはお金で買えないとはよく言われる言葉ですが、幸せになるためにお金はある程度必要です。例えば、食べること、着ること、住むこと、教育を受けること、やりたいことを実現することなど、お金なしではできないこともあるでしょう。愛があればお金はいらないなどと言っても、お金がないことで喧嘩になったり、病気になった時に助けてあげられなかったりすることもあるはずです。お金がいくらかあることで最低限の欲求は満たされ、不幸になるのを防げます。しかし、どれだけお金があっても、まだ足りない、もっと欲しいと満足できないのは不幸なこと。生活レベルが上がって贅沢をするほど、それに対する感謝や喜びの気持ちは薄らいでいきがちです。こういうふうに、まあ、金銭への過度な執着の危険性みたいに書いて、一般の本ですけどもありました。イエス様は今日の前半箇所の中でどんな貪欲にも注意を払い用心しなさいというふうに言われております。私たちには金銭への執着がありますが、それにより神に与えられた命、神のものである命をどうすることもできない面があるのです。イエス様はそういう執着よりも神の前に豊かになるということを勧められています。それは神のものである命とか人生を神に対して生きるということにもことになります。22節からのイエス様は、今度前半では群衆一同に例えを言われましたが、後半ではご自分に従う弟子たちに言われている内容が思い悩むなです。これは三条の説教にも出ている箇所に同じ箇所になります。で、今日の後半部分、思い悩むなの部分では、前にあった金銭に執着した金持ち、愚かな金持ちの例えとは違って、ここでは今も全てを支配し、養っておられる神様を頼りにして生きる、金銭ではなく、神を頼りにして生きるということを言っています。イエス様について来ていた弟子たち、つまり使徒たちや弟子たち、身の回りの奉仕などをしていた女性たちは、全員おそらくいろいろな持ち物を後にして、 捨てて、まあ、いわば捨てて衣食、捨ててきていましたが、衣食住などの心配がつきま、あったと思います。イエス様は、たちはガリラヤから伝道活動をしていましたが、必要なものを与え、養ってくださる見えない神様を信頼し、神の国を述べ伝えていました。イエス様ご自身、ご自分の命、人生は神様のものと、父からのものとして定められた十字架の道によって神の栄光を表そうと、まあ、されました。されていました。この伝道活動には宗教指導者などの反対、また衣食住などの心配が付きまとっていたと言えます。イエス様に従う弟子たちは、神から与えられたそれぞれの命、人生の中で衣食住などで思い悩むのです。悩みます。しかし、視点は自然環境に移されています。自然環境の中で、例えば、カラス、まあ、鳥は、愚かな金持ちとは違い、金銭に執着したりせず、また、具体的にはまかず、借り入れもせず、納屋も蔵も持ちませんが、神様が養っておられますと、イエス様は言われています。まあ、今日の修法のところに創造という言葉の説明があります。修法の右のところの聖書辞典で創造という引くと、まあ、今日の説教題も創造ですけども、こういうふうに書いてあります。さあ、お読みします。創造というヘブライ語バーラーは、一般に作るという用語と区別して用いられ、それは作るだけではなく、作ったものを保つという意味を含んでいる。それは作ったものを過去のものとして消え去らせないで、現在も保ち、未来において完成するという意味である。したがって聖書は旧約と新約を通じてたびたび創造に触れている。あります。まあ、聖書の神様は創造する神様、まあ、こういうお方であるということをであります。神様は創造主であられます。今のすべてを支配し養ってくださると信じることができます。私は散歩をするとき、まあ、鳥を見ることがあります。2羽でいたり、何羽かでいたりして、中にはミミズなどの餌を加えている鳥も 見るのです。自然の環境の中で鳥は餌を食べ生きています。まあ、鳥は、まあ本能なので思い悩んでたり、蔵に餌を蓄えたりして生きておりません。イエス様は、神様は人間に対しても同じですと教えておられます。人間は鳥よりも価値があり、自由意志を持って神様に祈ったりもできます、します。鳥は思い悩んだりせず生きているように、人はもういろいろと思い悩まなくても神が養ってくださるという摂理というか、そういうものを教えます。で、再び今日の修法のところをまずお読みしたいと思います。今度は真ん中の下のところで、今日のところと重なっている箇所でありますのでお読みします。まあ、問い、答えという順番になっています。問い、創造主なる神様は、 そのお作りになったものをそのままにして置かれるのですか？答え、いいえ、創造主なる神様はお作りになったものを御心に従って保ち続けられ、ご支配しておられるのです。この作られたというのは、信仰流と救われるというのは神様のもの、神様に作られているものというふうにも言えるかと思います。で、問いで、神様のご支配とはどんなご支配ですか？神様はすべてのものを御手で持ってご自由に動かしておられるのでしょうか？で、答え、そうです。でも、それはロボットを動かすようにではなく、作られたものが自由に自分で活動しながら、しかも一番深いところで神様の御旨のままに支配されているようにです。イエス様は、こうした神様を見失ってしまった人間の不安や思い煩いを憐れんで、野の花や空の鳥をお察しになって、神様の恵み深い全能の御手の導きや支えを明らかにしてくださいました。こういうものがあるんですよ、というふうに明らかにイエス様はなされたという文であります。神様は、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる腐れさえ、例えですけど、装ってくださるように、人間にもそうしてくださる。まあ、本能だけで生きている鳥などと違い、人間は自由意志を持っています。しかし、アダムが失楽園になって以降、創造主なる神様との関係が断たれ、自由意志を持って人間は神から離れる生き方、考え方をもう勝手にしていくようにもなりましたが、イエス様はご自身の十字架を持って、この創造主なる神と私たち人間をつないでくださいました。まあ、当時の、創造主を父というふうにイエス様は呼んでいます。当時のユダヤ人は神を父と呼べるような関係ではなく、むしろ怖い、名前をみだりに唱えてはならない、というふうなほどのお方ですけども、30節でこういうふうにイエス様は言われています。後半で、あなた方の父は、これらのものがあなた方に必要なことをご存知である。そして次に、ただ神の国を求めなさい。というふうに、生き方を教えておられます。すべてを、養っておられる。もう想像して、もうほったらかしで、今も保って、すべてを養っておられる、創造主とつながる関係、まあ、神の国は、イエス様の十字架により、私たちに与えられる、無条件で与えられるものです。神様が喜んで与えてくださる、そういう神の国に対し、その中で、例えば愚かな金持ちの例えにあったように、金銭に持ち物など執着して生きようとするのではなく、神様を、この神を頼りに、命も含め、神から与えられているものを、神のために生きようとする姿勢、意識。そうしてイエス様により神との関係を回復された人間は創造主に作られたものとして神の栄光を表すよう生かされている。行きましょうねということになります。まあ、カラス、鳥などには天国はもちろんありませんが、私たち人間はイエス様ゆえに 後の命というか天国が与えられ、今度そういうもの、それに備えて与えられた命、人生を生きていくということも、まあ、次の箇所では示されている流れです。まあ、次の35節というのは目を覚ましているしもべというふうにそこで扱われています。イエス様の伝道旅行というのはパレスチナ地方という地域、まあ、大きな自然の中で行われていました。そういう舞台で弟子たちは、イエス様を頼りについていっていました。時には希望が見えない困難な時もあったでしょうが、ただこの創造主神を信頼し生きていく、自分のために富を積もう、金銭などに執着ではなく神の前に豊かであろうとしたと言えます。神が自然環境にあるカラス、鳥などを養い必要なものを与え、まあ、花もそうで出てきましたが、育てている例えは、まあ、旅行していた弟子たちにとっては理解しやすい例えだったかもしれません。よく見ていた風景だったからでしょう。イエス様は父なる神を信頼し神の国を求めておられた。与えられた十字架への道を歩んでおられ、そしてそれを行う必要なものが父から与えられ、衣食住など必要なものが与えられ、すべては伝道旅行も神が養っておられるもの、そういう中で歩んでいた旅行ものでありたのです。このルカによる福音書、まあ、ルカが書いたものとされていて、彼は元医者というふうに言われています。このルカは伝道旅行をしたパウロが後がいたようですけど、その旅行に同行したようでして、パウロが投獄されて晩年投獄されていた時も共にいたようです。ですから伝道旅行で危険さ、まあ、神がどう助けてくださったかも聞いていたと思えます。またルカは、イエス様の地上での歩みについてよく知っていた人々とも交流が多くあった人物でした。そのルカがこの福音書を伝えた、まあ、ユダヤ人以外にもこれを知らせようとして書いたそうです。ルカというのは貧しい人とか見捨てられている人にとても興味関心を持ち、そういう貧しさしい人に対する憐れみ深いイエス様を伝えたとも言われます。まあ、今日の箇所ではありませんが、32節で小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださると言っております。創造主なる神とつながる、小さな群れを恐れるなとあります。まあ、小さい群れとあるので、もうどうなるかわからない、希望の見えない貧しい人たちに対してこの箇所を書いているということも想像できます。まあ、これが小さな群れというのが当時のある教会の姿だったとしても、貧しいもの、見捨てられている人でも、まあ、教会であったとしても、あなた方の神が養ってくださるから、神の国を求める生き方をしていきましょう。愚かな例えの人のように金銭に執着でなく神の前に豊かになりましょうと言っていた。あるいは与えられた命、人生の中から神の国のためにお金をも捧げていきましょうと 進めているかのようです。33、34節でこうあります、まあ、これは今日の箇所外ですけども、自分の持ち物を売り払って施しなさい、擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい、そこは盗人も近寄らず虫も食い荒らさない、あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ、まあ、結果的に神の前に豊かになることがここを進めていることにもなるでしょう。私たちは罪の性質がありますが、神様は旧約と違い、近いイエス様ゆえに近い存在としてつながっていてくださいます。今の私たちの時代も金銭への執着、衣食住などの重い悩みがたくさんあります、まあ、今日本で言われている問題の一つが2025年問題というふうにも言われます。日本は高齢化社会で、2025年には団塊の世代が全員75歳以上になり、それが5人に1人になると言われます。ではこれから誰が高齢者を支えていくのか、いろいろな負担も増えていくとされています。でそういう問題というのは当然ながら教会への心配にもつながってくるんです、まあ、先日10月9日、まあ、教会の暦では新学校日、あるいは伝道献身者奨励日というものがありました。でそれに前に新学校から送られてきた用紙の中にこういう一文があったのです。希望の見えない時代の中にあって、人間の財政、罪の性質、そして生と死を見つめ、まことの救いと癒しをもたらし、福音を述べ伝える伝道者が一人でも多く起こされるように祈らざるを得ません、まあ、教会の心配にも、まあ、なっていくのです。私たちはつい金銭に執着し、いろいろなことで思い悩み、何かを頼りにしてしまう人生です。そんな私たちに対して今日はイエス様は今日のように警告し教えておられます。お祈りします。天の父なる神様、私たちには金銭への執着、また多々の重い悩みがあります。今日のイエス様の教えに心を向けさせてください。また御心に従うのに必要なものを与えてください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。